はい、皆様こんにちは。カズ山田がお送りします。まだまだこれからという番組です。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りいたします。はい、今回は第91回でございます。いつもお聞きいただきまして大変にありがとうございます。はい、ここね、去年の暮れぐらいからですね、一人で喋るということにチャレンジしております。ゲストがいるといないとではね、もう全然ね、またね、違うんですね。はい。もうこれは、ダウンロードがスタートが3月になりますので、もうね、2025年2ヶ月過ぎています。はい。6分の1がね、過ぎたところでございますが、皆さんいかがでしょうかね。年頭の決意とかね、いろいろ目標があったと思いますけども、なかなかね、なかなか、あるデータによると、まあ、お正月もしくは元旦とかに立てた目標決意が、1月の中旬ですね、15日を過ぎてできていないとほぼ挫折する率が高いそうです。はい、まあ、3月に入ってますのでね、継続できてれば結構成功率が高いということになります。僕は今年あることをちょっとね、今までと、ちょっといろいろ変えてきています。その代表的なところの一つが睡眠です。はい、睡眠時間の確保ですね。はい、もうね、やっぱりね、10代の頃から、まあ、深夜放送族でしたので、まあずっとね、寝不足な感じでね、生きてきてます。はい、まあそれも要因となって、まあ30代後半にかけてね、うつ病にもなったんですけれども、まあその教訓を生かしきれず、まあそこまでたっぷりの睡眠時間をね、確保できないで、この年まで来ておりました。まあ大体ね、6時間ぐらいかな、うん、5、6時間、まあやっぱりね、足らないですよ。はい、で、あの、年齢とともにね、疲労回復が結構衰えてくるんで、まあいろんな意味でね、脳の影響もありますので、認知症等のね、こともありますので、睡眠時間を変えようということで、今年度から7時間を目標に、トライしてます。今のところね、できてます。はい、ですから結構ね、この生活習慣の見直しっていうのがね、こう大事になってくるので、まあまあ、成功してるんではないかなと思います。はい、非常にね、体がね、やっぱりだいぶ違いますね。はい、やはり生活習慣の見直しっていうのは非常に重要かなと思います。はい、良き睡眠には適度な疲労が大事になります。適度な疲労には歩くですね。はい、日中にしっかり歩きましょうということで、いい疲労をとっていい睡眠につなげるのが大事かなと思います。では CM いきます。
すべての音はここから始まる。始めはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
はい、どうも皆様、改めまして、カズ山田がお送りします。まだまだこれからでございます。第91回、はい、100回までね、だんだん近づいてまいりました。頑張っていきたいと思います。今日もですね、いろいろこういぶきスポーツアカデミーでね、いろいろやってることについてお話ししたいなと思います。僕はね、約、そうですね、西暦の2000年から約18年間キッズレスリングのね、指導に携わってたんですけども、まあその頃と現在お子さんに携わってて大きく変えてるところがあります。はい、褒め方です。はい、褒め方、もしくは声のかけ方ですね、すっごい変えてます。まあ自分としては180度変えようとして、チャレンジしてますが、まあなかなかね、やはり、18年間指導してきたこともあり、まあその前からね、もう染みついてたやっぱ褒め方っていうのはね、これ日本人独特とも言えるのかな、っていうのがね、ありますので、 それを転換するのに、毎回毎回教室のためにね苦労してます。はい、でもやっぱりねチャレンジしていかないとねいけないなと思ってます。まあなんでそうなったのっていうところなんですけど、どうもね褒めすぎじゃないのっていうのをね、ちょっと言い方を変えると褒めどころをちょっと違うんじゃないの、勘違いしてないのっていうのをねよく感じるんですね。はい、でまあ今子どもの教室とかやっていますから、いろいろやっぱりねどんな他の教室やことやってるのかなっていうのねつい興味本位で見たりしますが、よくね子どもたちのできたを応援します、そんな歌い文句でいろんな教室とかキッズの教室、まあ特に幼稚園児かな、でやたらできたっていうのをね強調したりしてるような、見せ方っていうんですかね、広告が目につくんですけども、まあそういったこうできたを応援して自己肯定感を育てますみたいな、そんなところね多いかなと思うんですけど、僕はちょっとね結構大きな疑問符がつくんですね。はい、でもねそういう風にやってるような感じですけども、やってるんだろうと思うんですけども、小学生とかを見てると現実はそうじゃないなってないんじゃないのかなってのねすごく感じます。はい、幼稚園の時よりも小学校の時よりも中学校と年がいくにつれて、なんていうんですかね、チャレンジ力が落ちてるような実感をします。まあ端的な例で言うと、これ分かる人いるとかって手を挙げ、ね、分かる人手を挙げようって言うと、幼稚園の子ってこうね、やんやんやんやん手を挙げるんですけど、まあ小学生になるともうなかなかこう挙げようかな挙げないかなみたいなのが出てきたり、もう中学生になるともう中高生になるともうほぼ挙げないです。はい。あとね、声は出そうかつっても声を出さない子も多いですね。これコロナ禍の影響もあるのかな。なんかね、ある女の子に聞いたら、目立つのが嫌ですとか言ってました。はい。すごいいろんなね、僕らが子供の頃とは違う、子供のね、心理状況あるんだろうな、というふうに感じてます。はい。ちょっと話を戻しますが、褒めるね。まあ、できたを褒めるって結局、あれですよね、こう、成果、結果を褒めるということですよね。ね、それってすごく、まあ、もちろん大事なことです。もちろん大事なことです。でも日本って、どうでしょうかね。そこを褒めることが非常に多いですよね。できたことを褒める。ね。わあ、なんとかちゃんこれできてすごいね。すごいじゃないとかね。バッチもらったのバッチが上がってすごいねっていうね。例えば競技をやってれば3位になりました、2位になりました、賞状もらってすごいねって結果を評価するんですね。もう小さい頃から。はい。もう物心ついた頃から、結果を評価する。できたを評価する。まあもちろんね、先ほど申し上げましたけど、決して悪いことではないです。もちろん評価してあげた方がいいです。でも本当にね、応援したいのはそこじゃないんじゃないかなっていうふうに思います。はい、何が良かったのかね、挑戦しようとしたその気持ちだったりとかね、いろいろ考えて考え込んでるそのことにしたりとかね、そのことだったりとか、なんかこう工夫してるなっていうとこだったりとか、僕なんか幼稚園児にはよく言いますけど、うわ、手の指めっちゃ頑張ってるじゃんとかね。はい。ね、一生懸命前見ようとしてるね、すごいね、すごいねとかね。はい。なんか考えてるねとかね。あ、転んだけどよくすごいじゃん、立ち上がったねとかね。いろいろね、見る視点を変えてます。はい。そうするとね、あ、なんかね、子供たちの反応がね、違うんですよ。はい。それはね、幼稚園児と関わってて、すごく感じます。で、まあ、大きくなって大人になっても、実はそういう過程が本当はね、大事なんじゃないかなと思います。うまくいくなんて、こう、なんて言うんでしょうね、大人になってそうそうないですよね。お仕事をね、したとしても、もう全部 100% できるなんてことはほぼないんで、はい。できない。難しいことの方が圧倒的に多いですから、そこをどう頑張るか、工夫するかっていうことがすごく大事になってくると思います。でもね、そう、あんまりね、やっぱり成果を褒めてばっかりいると、逆に、なんて言うんでしょうね、外発的な動機づけみたいなね、それがね、増えると、できなかったらどうしようかなとか、あ、できそうもないかなとか、いや、できないんだったらむしろやらない方がいいかなとか、いやいやいや、もう、そもそもできる気がしないとか、いやいや、自分には無理じゃねみたいな。 そういうね、マインドが出来上がってる可能性も高いです。はい。まあそんなことね、親御さんにはね、小さいうちからね、小学校のうちとかね、あんまり告白しませんから。はい。ね。実はその結果成果を褒めるっていうのは逆にそういう無理じゃねっていうマインドができる可能性が高いんじゃないかなというふうに僕はちょっと感じてますね。はい。そうするとね、今の子たちが、コスパ主義に走るのもなんとなくね、辻褄が合ってくるんですね。はい。でもね、やっぱりね、本当はね、やっぱりそのやってる頑張ってる過程、はい、そこはやっぱり褒めてほしいんではないかなと思います。よくね、見てってよく言いますよね、ちっちゃい子はね。そこまだできてないけど今やってるよっていうのをね、見てとかね、よくたくさんアピールしてきてます。そういう時はすごいね、大事だなと思います。はい。まあまあ本当にね、できるかどうかわかんないけどやってみようじゃんっていうね、気持ち、マインドっていうんですかね、それが子供から小学生中高生の間に、作り上げていきたい、そんな風に思ってます。はい。まあ内面の成長がねすごく大事ですね。はい。まあそのマインドを作るために、まあ僕らは運動を通しながらねやってるんですけども、はい。まあよく例えば、こういうね実験をやったというね報告があるんです。はい。まあ有名な結果なんですけどね、小学生を2つのグループに分けます。はい。で、そこの小学生にパズルの問題を出します。パズルの課題ですね。しっかり取り組んで、大体、まあ、できるんじゃねえのという優しいものですね。はい。で、パズルが終わった後、一方のグループには、よくやったじゃんとかね、できたじゃんっていう声掛けをします。もう一方のグループには、その努力した姿を、褒める声掛けをします。その後、それぞれの2つのグループに、パズルが楽しかったか、持って帰ってもっとやってみたいか、今後も良い結果を残す自信があるか、みたいなね、質問をしたというね、そんな研究報告をね、があります。はい。まあ、いわゆる楽しさがあったかなとか、やる気とか、自信があったかなというね、チェックですね。この時点でのチェックでは大きな差はなかったんです。しかし、この次ですね、もう一回パズルをやるとしたら、です。より難しいものをやりたいのか、それとも同じようなものをやりたいか、ここで大きな違いが出たそうです。はい。結果を褒められたグループは、あ、今までと同じようなやつがやりたい。はい。で、努力を褒められたグループは、いや、もっと難しいのをやりたい、というふうなアンケート結果になったそうです。はい。はい。努力を褒められたグループは、さらに努力しようというふうにね、マインドが変化したということがあります。で、この研究報告には続きがあるんです。第2ラウンドとして、さらに難しいパズルが課題として出されました。で、終わった後に、やはりね、同じような質問をします。ここでまた大きな差が出ます。結果を褒められたグループは、まあ、前より楽しむことができず、持って帰ってやる気も出ず、前回よりも、低いレベルのパズルにも成績といいますかね、結果がちょっと低くなったということです。一方、努力を褒められたグループは前回よりも、パズルを楽しく感じ、家に持って帰ってもやってみたいというね、はい。まあ、前回のもできなかったにもかかわらずですね、全然自信の低下にはつながってない、かえってやる気が出てるというね、これ有名な研究報告なんですけど、まあこれを僕もね見てから、あ、やっぱり努力してる、そこをね、チャレンジしてる姿を、ピックアップして、ね、そこにフォーカスして、そこを褒めて評価していくことが大事ではないかなというふうに思っています。はい。まあただね、日本人ってね、やっぱりね、褒めベタですよね。褒めベタ、まあ、そこがね、まあ、美徳として謙虚とかね、いうふうにあるんですけど、例えばですけど、英語にはね、めちゃめちゃ褒め言葉があります。まあ、英語はね、僕はあんまり得意じゃないですけど、まあ、グッドとかね、すごいじゃん、グレートとかね、ナイスとか、パーフェクトとか、アメイジングとか、エクセレントとかね、クールとかね、ありますね、ファンタスティックもありますね、ね、もう様々あるんですね。もっとありますね。はい。ただ日本語で褒めるって皆さんどうですか？頭の中で考えてみて。どれぐらい出ます？ 我が子を褒める言葉ってね、やるじゃんとかね、すごいじゃんとか、やったねとかね、まあ3つ4つ出てくればいいかなというふうに思います。すごいだからそのボキャブラリーも少ないんですね、日本語ってね。はい、まあ、その辺もだからすごくね、僕らが変わっていかなければならないところかなというふうに思います。やっぱり、ね、その声掛けによって何て言うんでしょうね、子どもの心って言いますか、マインドって培われてきます。特にやはり幼児期から小学生ですね、10歳になる以前ってね、すっごい大事だなと思います。はい、ちょっとしたこと一言でね、心が傷ついたりもね、まあまあよくあることです。はい、大人になってもねたくさんあります。はい、失言もあります。はい、言葉って非常に大事ですよね。ですからまあ言葉一つで、子供たちのマインドも良くもなり悪くもなりというところです。ただその日本的な褒め方、ここはちょっと少し視点を変えていった方がいいんじゃないかなというふうに僕らは考えています。ですから非常にね、まあ教室、小学校、まあ幼児もやってますし、中高もありますけども、声のかけ方はいろいろ僕らも試行錯誤しながら考えてます。はい。で、教えるということはあまりしませんので、クエスチョンが多いですね。クエスチョン。これについてどう思う?みたいなね。はい。で、これはじゃあどうやったらいいんだろうとか、この動きを成功させるためには、どうしたらいいんだろうねとか、どこを動かせばいいんだろうねとか、はい。で、すごく答えが出ないときは、まあ、択一ですね。A、B、C あるけど、どれがいいと思うとかね、はい。もうやっぱりね、クエスチョンがすごく、増えたなと自分でも感じます。はい。ですからね、なるべくその中で自分で考えて、自分で答えを出して、自分で考えて決めたことをやってみる。このやっぱ自己決定っていうのも非常に大事だなと思います。あれやれこれやれというよりも、自分で考えて決めたことを実行する方がより行動力が増すんではないかなというふうに思います。はい、まあそれでね、まあできたらできたで当然褒めます。はい、でやはりね、声のかけ方で随分子どもたちの反応が違うなっていうのは、その前ね、18年間、どっちかっていうと、教える、教える、教えるっていうところに、注視して、集中してやってきてましたので、だいぶ違うなというふうに感じてます。はい。でね、やはりね、皆さんもね、これお聞きになってる方、ちょっと褒め方、ちょっと考えてみて、見てはいかがかなというふうに思います。もちろんね、お子さんだけではなくて、身近な奥さんとかね、パパ、ママ、ご主人、または奥さんにも声かけを変えてみてもいいのではないかなというふうに思います。やはり褒められて嫌な気はしないです。はい、すごく大事なことだなと思いますので、ぜひぜひちょっとね考えていただければなと思います。では、エンディングトークに行く前に CM です。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でもわかるトークをしているよ。
イエーイ。そつけ。
はい、どうも今日もお聞きいただきまして大変にありがとうございました。まあ約20分ね、一人で喋るっていうね、すごい難しいです。はい、まあ僕もこれチャレンジしてね、どんどんどんどんやってみようということでやっております。まあ子供たちにね、やってみるというふうにね、できてもできなくてもやってみようじゃんということを言っているので、自分自身も、同じ行動を取らないと示しがつかないかなというふうに思います。はい。いぶきスポーツアカデミーでは、幼児から、小学校、中学校、高校生まで、様々教室を行っております。前にお話ししましたね、教えないという、メソッドで、まあ今日お話ししましたこの声かけもですね、いろいろとこう工夫しながら行っております。今メンバーをね大募集しています。現在はね少人数で行っていますが、まだまだ人数増えてもね、対応できますので、ぜひ、ご興味ある方は、お問い合わせいただければなと思います。ホームページとまた僕の Facebook とかいろいろ SNS から、辿ってってください。まあ本当にね、成長させます。はい。 いい成長をさせます、はい、自信を持ってやっておりますので、ぜひぜひ門を叩いていただきたいなと思います。またですね、幼稚園児中心のいぶき、チャイルドメソッドというのも、昨年作って実践しています。これもちょっとね特徴があります。はい、ちょっとしたその辺の、幼児向けのメソッドとはかなり違っております。はい、これは今九州福岡にあります、インターナショナル、保育園ですね、ミノウェプレスクールさんで実践中です。非常にねいい報告をいただいております。またこのいぶきチャイルドメソッドを、実践しています、親子で楽しむ運動教室というのも、不定期ですけども、さいたま市で行っております。ぜひご興味ある方は、ご参加いただければなと思います。でこのいぶき、チャイルドメソッドを、活用した幼児向けの運動遊び教室ですね、熊谷にて、4月から、開催していきます。体験会が3月16日に行われます。はい、ぜひぜひこちらも、ご興味あったらぜひぜひご参加いただきたいと思います。で最後にですね、この夏8月を目標にしております。いぶき、スポーツアカデミーですね、このいぶきのメソッドをふんだんに取り入れた、キッズ専門のジムを開設したいと考えています。幼稚園児、まあ乳幼児0歳から18歳までです。はい、専門の運動ジムです。はい、まあこれからいろいろとですね、さまざまご協力者の方も募っていきたいなというふうに考えてます。もしご興味ある方はぜひぜひサポートをいただければなと思います。はい、2025年、今までの活動をさらに広げていくべく、頑張ってまいります。60代半ばでね再びチャレンジしていきます。ではまた次回お会いしたいと思います。今日もお聞きいただきまして大変ありがとうございました。